本日はお忙しい中お運びいただきましてありがとうございます。早速ですが、私の説明を始めさせていただきます。最初に決算の概要でございます。外部環境についてはここに書きました通りで月並みではありますけれども、大変な円高水準が進んだということ、それから去年については非常に特殊な災害という要素による我々の事業へのマイナス影響があったということ、それから欧州のソブリンリスクといった一般論ですけれども、我々にとってもこの外部環境が大きく影響しました。そういう中で決算の概要そのものですけれども、対前期では震災影響などがあったということもありまして、減収減益ということでありました。対前回予想では増収、営業経常利益では増益という結果でありました。当期利益につきましては決算発表間近ではありましたけれども、国の別税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、連結納税実施の国内企業の国の税金資産321億円を取り崩すということをいたしました。その結果大変大きな損失となりました。国の税金資産の取り崩しについてですが、11月に法人税の税率変更による取り崩しをまず23億円したというのに対して、今回の取り崩しはヤマハ本体で276億円、国内の子会社で21億円、合計で321億円という金額でありました。数字です。売上高3566億円、営業利益81億円、経常利益73億円という結果でありまして、対前期で減収減益、対前回予想で増収、営業経常利益は増益と。ということですが、当期利益については先ほどご説明した通りでマイナス294億円の損失です。為替についてはここに示した通りで、売上についてはドル79円ユーロ109円という決済、営業利益についてはドル79円ユーロ112円という決済レートでありました。セグメント別ですけれども、通期の売上高は全社では3566億円、対前期でマイナス103億円の為替影響がありましたけれども、それを引いた実質ベースでも70億円の減収という結果でありました。楽器の事業については2651億円ということで、対前期でマイナス80億円の為替影響がありましたので、実質ベースではそれを差し引くと20億円の増収という結果でありました。営業利益全社は81億円ということで、為替影響は27億円ありましたが、実質ベースで24億円の減益ということで、電子部品の減益が主な要因でありました。楽器事業の営業利益は77億円で、為替影響27億円を除くと、実質ベースでは18億円の増益という結果でありました。東日本大震災、対洪水の影響ということでありますけれども、トータルで営業利益で55億円の影響があったというふうに見積もっております。当期の営業利益の増減要因分析であります、左から右にということで、左側が減益要因で、右側が増益の要因ということで、項目を並べました。構造改革費用増というのは、国内の管楽器の工場統合に伴う経費増であります。在庫評価法変更については前期に変更しました。後入れ先出し法から総平均法に変更したということで、利益が前期で増えたんですけれども、今期はそれがないということで表示しております。構造改革の効果については国内のピアノの工場の統合効果の半期分であります。以上のような要因で前期から変化いたしました。セグメント別の Q4 と通期の状況であります。はじめにまず楽器事業についてですけれども、 第4四半期については電子楽器を中心に生産が再開、本格的な復活をいたしましたので、販売も堅調に推移いたしました。ご案内の通り、この Q4 というのは私どもの構造で言いますと毎期利益の出にくい期なんですけれども、ご覧のように対前期では大きく利益的にも改善しております。通期では対前期、先ほど申し上げましたように為替影響80億円を除けば実質20億円の増収という結果でした。営業利益も為替影響27億円を除けば実質18億円の増益ということで、前回予想でも増収増益ということでありまして、成長を期待した電子楽器が震災影響で部品の供給が止まり生産ができなかったという影響で実質前年並みでありましたけれども、ピアノ、管楽器、プロオーディオ、それからギターを中心とした弦楽楽器で実質増収という結果でありました。地域別の販売状況ですけれども、いつもの通り赤字の括弧のパーセンテージというのはローカル通貨ベースです。為替の影響を除いたベースということで、対前年のを表示させていただいてます。日本については第3四半期の決算発表の時に出させていただいた第4四半期の見込み、マイナス 2% に対して結果としてはプラスマイナスという結果でした。で、通期についてはマイナス 3% で、予想通りのレベルというところです。北米については3級の発表時の4級見込み 3% プラスに対して 2% プラスで終わりました。通期は前回予想のマイナス 1% に対してマイナス 2% という結果でありました。欧州については3級の発表時4級見込みのマイナス 7% に対してマイナス 4% の結果でした。通期はマイナス 3% という結果で、これは前回の予想通りのレベルでありました。中国その他の地域は、まず中国で第4四半期もほぼ想定通りの結果を出しました。その他の地域では想定を上回る伸びで好調に推移いたしました。楽器事業の地域別の状況を少し細かくここで書き上げておりますけれども、やはり北米については、いわゆるそのリバショック前のレベルに戻るというのは当面まだ難しいという認識をしております。いわゆる次にどういうバブルがあるのか分かりませんけれども、そういう状況にはまだ遠いという認識をしております。欧州については、これもマクロの経済そのものと基本的には並行しておりますけれども、中で主要市場であるドイツの市場が堅調に、全般としては昨年全般としては堅調に推移したんですけれども、なかなか先行きの不透明感というのが増しているという認識をしております。中国についてはマクロでいろいろマイナスの話がありますけれども、成長しているということは変わりありませんし、私ども の商売というところで特にピアノの事業、楽器の事業というところでは大変、強い成長を維持していると、総需要自体も伸びているというふうに認識しておりますし、これからもまだ伸びていけるというふうに思っています。その他の市場はちょっと国がたくさんありますので、何とも一言では言い難いですが、全体としてはインドにしろブラジルにしろロシアにしろ、私どもの事業にとって2桁の成長が続けられているという状況であります。右側に円グラフがありますけれども、中国その他の地域というのを足しますと、前期についてはほぼ3分の1 33%ぐらいの構成比になってまいりました。前年は 29% 30% 程度でしたので、さらに中国その他といういわゆる我々にとって新興市場の売上構成比が高まってきております。商品別に少し見てまいります。ピアノについては堅調に推移いたしました。対前期 6% の実質成長が達成できたと という中で、中国その他の市場で大きく成長したということと、欧州でもマクロ厳しい中でしたけれども堅調に推移いたしました。電子楽器についてはファーストクォーター、セカンドクォーター、サードクォーターにあるように製品の供給不足が大きくありましたけれども、第4四半期で不足が解消していきましたけれども、まあ、全体としては全部はキャッチアップできず、マイナス 16% でプラス 16% で Q4 はいきましたけれども、全体としてはマイナスで終わったということです。プロオーディオについてですけれども、欧州で設備投資が低調でやや厳しい状況が続いておりますが、北米中国その他の地域というところでは堅調に推移いたしました。実質 5% の成長を果たしました。管楽器については欧州が実質ベースでわずかに前年割れというところがあったんですけれども、それ以外の地域では堅調に推移して、ここでもやはり実質5% の成長ができました。弦楽器については、我々の成長を目指しておりますギターが好調に推移いたしました。欧州ではやや厳しいというところがありましたけれども、日本、中国その他の地域で2桁以上の成長、北米も堅調ということで、ここでも弦楽器全体で 5% の実質成長を果たすことができました。 AVITの事業です。第4四半期では、ルーターについては好調に推移したんですけれども、カラオケについては前年新商品を導入したというところに対するというところですので、対前年同期比では減収減益となりました。で、前回予想では増収、経費減が主な要因です。増益損益が改善しました。通期では対前期減収ながら増益ということで、対前回予想では増収増益、粗利率の改善や経費減というのが主な要因でありました。532億円の売上で29億円の営業利益ということでありました。電子部品事業ですけれども、Q4 でも厳しい状況が続きました。携帯電話用の LSI の縮退の継続、アミューズメント用の商材についても減収、地磁気センサーでは単価減というようなことがあって減収減益という結果で、通期でもここにありますように対前期で大幅な減収減益という厳しい状況が継続しております。書きましたように人員の配置転換などもすでに実施しております。大変厳しい結果でありました。その他の事業ですけれども、その他の事業全体で第4四半期としては、自動車用の内装部品が減収となりまして、セグメント全体でも減収、若干の減益といった結果でした。通期でも、自動車用の内装部品、ゴルフ用品などが減収ということで、全体として減収減益という結果に終わりました。やはり東日本大震災による自動車メーカーの減産の影響、からゴルフ、リクリエーションといったところでは国内の、景気のスローダウンというのがやはり影響を受けたというふうに認識しております。221億円で4億円の営業利益という結果に終わりました。次に2013年3月期の事業環境と業績見通しということで、事業環境については大きな変化はない中で、やはり欧州を中心とした何て言うんでしょうかね、ソブリンリスクというのがどんな形で全般に広がっていくのかというのが大変不透明な状況だという認識を持っているということと、この円高基調は続くだろうと。いうふうに思っていますが、去年のような特殊な災害、これは分からないわけですけれども、がなくなるというのは正常化するというふうに思っております。我々の業績見通しというところですけれども、対前期増収増益を予想します。震災影響を受けた電子楽器とか、タイの洪水影響でマイナスになった AV 機器 等々 の、 あの生産が正常化いたしますので、まあ、そこの部分であの挽回ができるというのを狙ってまいります。電子楽器プロオーディオ AV 機器を中心に成長を目指します。業績予想の数値であります。通期では売上について前期に対して 6% 成長の3780億円、営業利益については145億円、経常利益130億円、当期利益90億円、増収増益を予想します。この前提とした為替レートは下にありますように、ドル75円、ユーロ105円という前提にいたしました。事業別の業績予想ですけれども、すべてのセグメントで増収という予想を立てます。営業利益については楽器事業での増益を見込んでおります。為替影響ですけれども、あの売上高で対前期マイナス73億円、営業利益でマイナス44億円を想定しました。145億円の営業利益、3780億円の売上高ということです。売上高営業利益の、まあ、推移ですけれども、営業利益 の、 あの要因分析の中で、構造改革費用については、管楽器の埼玉工場の統合による経費が 6.2 億円前期はありましたけれども、これがなくなるということに加えて、統合効果が出始めますけれども、4.5 億円を見込んだということであります。粗利の改善については45億円ということで、その中に値上げ、まあ、楽器を中心とした商品の現地のプライシング値上げというところで20億円、ほか生産ロスが解消するであるとか、半導体を改善の損益を改善するといったところで粗利改善を見込んでおります。事業別にもう少しご説明いたしますけども、楽器事業については商品別で電子楽器、プロオーディオ、現代楽器、この3つの分野で2桁の成長を見込んでいます。まあ、政策ということについては特に大きな変更はありませんけれども、中国新興市場でますます売上拡大を加速するということと、生産の構造改革の成果出し、損益改善のスピードアップといったところ、これは主にアコースティック楽器のことを言っております。で、電子楽器についてはタイムリーな開発とコストダウンの追求ということ、それから国内営業について構造改革を取り組んでいくということであります。営業利益130億円を見込んでおります。地域別の予想ですけれども、あの前期がちょっと特殊な年であったということもあって、この括弧の赤い対前期の増減のところが少し、まあ、あの大きな数字が出ておりますので、今回はそのブルー の、 あの数字を加えましたけども、それはもう1年前というあの数字です。2011年の3月期の数字に対して今期の予想はどういう増減になっているのかというのを見ていただくために表示させていただきました。いずれにしても前期については、あの電子楽器が止まったというのは非常に大きな影響がありましたので、それはなくなって一昨年レベルを少し超えるレベルに持っていくんだと。一方では中国その他の市場では引き続き大きな拡大を進めていくんだということであります。商品別ですけども、先ほど申し上げたように電子楽器、プロオーディオ、現代楽器で2桁成長を見込みます。で、まあ、そういう中で新商品ということではピアノ の、 あのグランドピアノ、それからサイレントピアノといったところで新商品、それから発表させていただきましたけども、デジタルミキサーの新商品が大変期待されるというところで各場合に努めてまいります。新興市場の状況ですけれども、まあ、ここにありますようにロシア、中国といったところ、それから中南米、まあ、中東はやや不透明なところありますけれども、まあ、いずれにしても2桁の成長を継続していくというのが基本的な取り組みの考え方です。中国についてはこれはハードウェアだけの売り上げですけれども200億を超えてまいります。で、中南米についても114億ということであります。 AVIT ですけれども、あの市場環境のところで、特に、やはりネット販売網というのが欧米日を中心にですけれども、ますます勢力を強めております。ですから、あのベストバイなんかもかなりやられているという現実的な結果が出てきております。そこに対してどういうふうに対応していくかというのが、あのマクロでは非常に重要になってきているというふうに思っております。550億円の売上で、営業利益は前期を少し上回る30億円の営業利益を見込むということでありまして、まあここに書きました重点施策というところでは、 AV レシーバーはやや縮小傾向という中で、あのテレビ周り、あのフロントサラウンドというところ、中でもサウンドバーの、あの商売が広がってきております。幸いと今はまずまずのマーケットポジションも取れてきております。のでますますそこのところを強化していきたいということと、それからデスクトップオーディオについても、ちょっと他社にはない差別化を売り物にしている、まあ例えばレスティオというような、あの商品もありますけども、欧州で大変あの評価を今いただいて、駐在を抱えるという状況になっております。それから通信カラオケをしっかりと供給していくというところ、それからルーターについてはシェアをさらに拡大していく、スピーチプライバシーシステムとか、あの TLF のスピーカー、少しずつあの収入が上げられるようになってまいりましたけれども、そこのいわゆるビジネスモデルをあのしっかりと踏み出していくという仕事を進めてまいります。電子部品半導体ですけれども、アミューズメント市場が停滞しておりまして、なかなか新台の入れ替えといっても、あの基板を再利用するなどというようなあのこともあの随分と増えてまいりまして、なかなか本格的な回復の状況にないというのがマーケットの、状況です。一方で、あのいわゆるガラケーからスマートフォンにどんどんあの移行が進んでいるというところであります。我々の重点施策ということで言いますと、アミューズメント機器メーカーへの積極的な提案をすることで、アミューズメント用の画像音源の売り上げを伸ばすというところ、地磁気センサーでの、まあ、競合が大変厳しいわけですけれども、機能強化、あの小型化であるとか高性能化といったところの競争力を強化するということで、お客さんに選んでいただけるあの商材を提案していくというところ、まあ、社債の画像ビジネスを引き続き拡大していきたい。それから家電向けの音源画像の、まあ、販売を取り組んでおりますけれども、これを強化していきたいと。それから、あの次の成長を担う商材の開発をスピードアップしていく。それから開発設計の効率アップ、コストダウンを推進するというところで、当期につきましても、やはり営業損失を見込まざるを得ない状況で、170億円の売上、20億円の営業損失という見通しであります。その他の事業の見通しでありますけれども、自動車の内装部品については完成車のメーカーが回復していくというところでありますけれども、ややその高級車の、私どもの商材を使っていただいている高級車についてはやや先行きが不透明だという認識をしております。 FA に関連して のスマホ、タブレット、 PC 等は活発にいくということで、ビジネスチャンスは広がるだろうという認識をしております。ゴルフは停滞するというところ、リクリエーションについては前期の一時の震災影響からは回復を期待したいというところでありまして、重点施策についてもそこに書いた通りであります。やはり顧客の受注の動向にきっちりとついていける体質にするというところが、自動車用の内装部品、それから FA については非常に重要だという認識をしておりまして、進めてまいります。売上については260億円、営業利益は5億円という予想であります。設備投資については113億円に対して、当期については152億円ということで、少し上がっておりますけども、これはまあ計画レベルということとであります。で、特に大型な何か特殊な案件があるということではありませんで、新商品の開発のための投資であるとか、増産投資、合理化投資といったものの積み上げで、このようなレベルということであります。ずっと絞ってきたということもありまして、多少高めの計画を組んでいるということであります。 研究開発費については、まあ、ほぼ横ばいですけど228億円というところが前期で、224億円が、まあ、当期というと来期ですねというところであります。棚卸資産ですけれども、楽器そのものの完成品と仕掛かり品材料が、前期末については増加いたしました。3Q の決算発表の時の予想の735億円に対しても増えてしまうという結果になりました。まあ、震災影響がここでもありまして、生産遅れがあって一部在庫が滞留したりというところ、それから4月以降の売り、いわゆる売り玉の確保に向けた在庫の積み増しといったところをしたという結果でありまして、まあ中身については、そう悪い内容ではない、ただ過剰であるというところです。これをまあ今期末については715億円のレベルに抑えていくという計画であります。貸借対照表ですけれども、国の税金資産の取り崩しをしたというところで純資産が大きく減ったというのが前期末が期首期末の比較で大きな変化というところであります。それ以外は特に大きな変更はないということであります。株主還元についてですけれども、2013年の3月期の年間の配当については10円を予定しております。最後にですけれども、今私どもが取り組んでおります3年計画ヤマハマネジメントプラン125というのの最終年度、今年は最終年度になります。その中で、まあ、主要ポイント、主要な課題というところでここに挙げさせていただきましたので、最後に説明させていただきます。3つのポイントにしっかりと取り組んでまいります。まあ、1番目は言うまでもないというところですけれども、中国新興市場での成長を引き続き加速するということでありまして、この3年計画を立てるときに5年後に中国新興市場で1000億円の売上を達成しようという目標を立てました。だいたいそのペースで今2年が過ぎて3年目に入ったというところでありまして、これから3年で1000億の売上を達成するというところで、その一応計画の線上にしっかりと乗って今までは来ておりますので、さらに加速したいというところで、基本的には市場別の商品の開発供給というところと販売網の強化というところがメインのポイントになってまいります。力強く取り組んでいくということです。2番目のポイントは、国内の事業構造改革プロジェクトというのをこの4月1日に、まあ、社内で設置いたしました。国内の事業構造改革、ヤマハ株式会社単体の収益構造が大変厳しいということでありまして、それを構造改革するというのがこのプロジェクトの目的でありまして、4つの項目に取り組んでまいります。1番目は、いわゆる間接スタッフ業務の改革ということで、今の私どもの経営規模に合った、コンパクトな、組織に改装するというところで、戦略機能は強化するけれども小さい本社というのをスタッフ業務改革を通して実現します。2番目は国内の楽器 AV の営業構造改革というところで、基本的に伸びない市場であるというところ、あるいはこれまで大きく縮小してきたというところに合わせた規模の営業機能組織に改革するということであります。3番目は国内の楽器の生産の構造改革でありまして、これについてもいわゆる国内の楽器の生産というのは成熟市場の向けの中古級品というのが主体でありますけども、そこのところはそう伸びないという、まあ、見通しでありますので、その生産規模に合った事業構造に、改革するということであります。これはもちろんすでに取り組みをずっと続けておりますけども、さらに徹底していくということです。4番目のポイントは半導体の事業の構造改革というところで、まあ、今日ご説明した通り前期それから当期についても厳しい状況が続くと、これを収益を確保できる事業構造に改革していくんだというのが4番目の構造改革 でのテーマであります。ということで4つの国内事業構造改革を取り組み実施するということを通して単体での営業黒字をしっかりと確保できる体制に立て直すというところに取り組んでまいります。これが2番目のテーマ。3番目は言うまでもないということですけれども、これも社内でヤマハプラスというプロジェクトを昨年の秋に立ち上げておりますけれども、新しい事業を作っていくんだということで、現在6つのプロジェクトが進行中でありますけれども、主にネット関係の新しい事業というのが取り組みをしております。中にはすでに収入が得られるというものも1つ2つ出てまいりました。これを事業としてスタートさせるというのが今期の仕事であるということと、このヤマハプラスというのは自分たちだけで全部やりきっちゃおうということだけではなくて、外部の協業あるいは学校であったりというところの協力協業を持って力を借りて新しい事業を創出するということも進めていくという内容であります。以上の3つのポイントが今年の重点課題ということで取り組んでまいります。私の説明は以上であります。どうもありがとうございました。